平番長の
M 強アワー、一週間のご無沙汰です。リーダーです。
水野で
ございます。
はいよ、2月に入りまして、
ほう、
うん、どうすんだ。2月6日ですね、
うん、2月6日、
うん、
もう豆も巻き終わったな。
ああ、巻いた？
巻かないよ。
巻かない。
巻かないのに、なんだおい、巻き終わったっつったのか。
そうだよ、今
わ
かりやすく嘘ついて。巻いたことない？
巻いたことある、いっぱいある。
あるでしょ、
うん、あるある、ね、だけどさ、うん、お庭外で外に巻いて、服は内に巻くじゃん、
うん、
内に巻くときだけさ、そっと置くみたいな気持ちになるよね。だって
どうだ、そうね、
だってさ、
どうに行くか分かんないみたいなの嫌だからね。
うん、なんか棚の下とかに行っちゃってさ、
3
年後ぐらいに見つけるって、ちょっとさ、うんうん、ね、でもあれなのかな、それ、うん、でもよしという、
それがいいのかもしれない、
うん、その間守ってくれてるっていう、
ね、そうそうそう、豆が守ってくれる的なさ、
豆ってくれてるのかな、
豆ってくれてるわけですよ。
あ、うん、そういうことがもしかしてあんのかね、
うん、
なんかある気がするな、そういうのが。
そうそうそう、
なんか昔の人はそういうことちゃんと考えてそうだもん、ね、
だってほら、塩持ったりするじゃん。
そうだよね、
うん、だから豆巻いてどっか行っちゃうぐらいが本当にいいのかもしれない。
うん、俺たちは塩を盛るのはどういう時に塩、
魔除けとかさ、
うんうんうんうん、
なんかあるじゃん、うんうん、結界作る的な、
その嫌なことがあった
時に、そうそうそうそう、だって俺
なんか
葬式の後塩巻いてするよね。
あ、そうそう、するよ ね、するんだけど、その、うん、何月何日に塩を、森塩をするっていう習慣とかはないのかな、うん、
ああ、何月何日ってのはないような気がするけど、うん、だから常日頃じゃない。
じゃあ、その人の中で、
うん、そう。
うん、だから、あれだよね、よく、こう、うん、ほら、飲食店とかでもさ、すっごいひどいお客が来た時の、翌日塩を、
そう、パッと巻いて
さ、やっとかなきゃって、言う人いるもんね。うん、
あと、だから毎日森塩する人もいるしね。あ、入り口のところに、毎朝ちゃんと森塩してみたいなさ。
ああ、それは、どういうこと、いいお客さん、
それ多分いいお客さんが来るんだろうな、わかんないけど。
魔除け、そうか、そうか、うん。だから、いや、今ね、ふと思ったけどね、うん、その、我々が知ってるのは、
うん、
今ね、
うん、
豆まきと、福は内の豆まきと、魔除けの盛り塩、
うん、
この二つぐらいしか出てこないけどね、うん、まあなんかその手の、
うん、
もしかしたらですよ、
うん、
昔からの風習で、
うん、
ある種の食品や素材、あ、うん、だって、
うん、
ナスビとキュウリと、何、割り箸刺して。
お迎えするね。
うん、
先祖お迎えするやつ。
あれはナスと、
うん、ナスとキュウリ、
キュウリと、もう一個ぐらいあった気がするんだけど。あれ二つだけだっけ、
そんぐらいね、ゲスね。あとだ
ナスキュウリ。
刺さりそうなもん何やと。
何でも刺さるだろ、別に。じゃがいもでも何でも。
かぼちゃ刺さんないでしょ。あ、中身は刺さる。
刺さるから。
刺さるか。
おまあまあ、
うん。
いや、なんかさ、
うん、
豆まきを福は内やった時に、豆が盛大に、
うん、
だってもうさ、欲深い人だったらね、
うん、
福は内なんかもう、二つ紙ぐらいをバーサーって家の中に撒いたとすると、いろんなところに散って、掃除をしたところで、わかんないこう豆がいっぱいいます。で、この豆たちは家を、まあ家を守ってくれるというよりは福をもたらしてくれる。で、ある時、ああ、なんかちょっと嫌なことがあったなって、こう、玄関に盛り塩をする。だってさ、盛り塩の、その回収時期とかはどうなってんの？
確かに、回収。まあだから、その、毎日やる人は新しい塩にするだろうし、なんか一回やって、
いつの間にかでしょ？そうだよね。まあ、そんなに毎日毎日嫌なこともないだろうから、じゃあ半年後にまた嫌なことがあった時に、あ、また盛り塩しなきゃって時にはもう、あれ？あ、前の時の、もうね、塩がなくなって。あれだから、その盛り塩した塩がいつの間にか消えた時、すべての魔が避けられたみたいな、そういうのがあるのかな？わかんないけど。
そうかもしれない。
それ何を俺は考えてるかっていうと、うん、その棚の下やソファーの下で忘れ去られた豆とか、うんうん、持った塩だけど、うん、そのまま放置した塩とか、うん、その手の風習は、うん、他にキュウリやナスも含めて、うん、いろんな、食べ物をこう備えたり、家の中で何かこうね、
うん、
それを使ってっていう風習がもっといっぱいあるはずなの。
うんうんうんうん、
水を使うもの、
ああ、そう、
油を使うものね、
うんうんうん、
スパイスを使うもの、 これ分かってきましたか皆さん、うん、どうですか、うん、そういう1年間365日、うん、その節目節目でさまざまな食材を家の中に撒き散らしていくと、うん、忘れた頃に部屋の片隅で、うん、なんかベジタブルカレーができてるみたいなさ
お豆カレーって
。そう。塩はある。塩あるね。豆はある。そういう風に繋がってる可能性があるよ。ちゃんと調べると、これ。日本の風習、うん、家の中で、うん。日本の風習、うん、スペース、うん、家の中、食材、うん、なんかで検索したら。
GPT に聞けばな、今なら答えてくれる、
うん。ターメリック、レッドチリ、コリアンダーとか出てきた。唐辛子なんかありそうじゃん。
唐辛子あるね。
あるでしょ、これ。ターメリックだって生姜でしょ、ウコン。
ウコンね。
なんかあるよ、これ、うん。日本全国探せば。うん、そう、なんか豆カレー。いや全国の家の中ではさ、うん、あ、うちできてますよ、たまに豆カレー。そう。美味しいんですよ。
豆カレーの発祥は日本だったからさ。
そういうダメ、カレーの話ダメだ。
はい、ダメです。そうですよ。
うん、2月に入って。
はい、2月に入りましたって話ですよ。
ね、今年もカレーの話をしない遠藤アワーを。
遠藤アワーですか。
はい。心がけてますから。
はい、はい、はい。
カレーの話の代わりに、とんかつの話をしたいと。
とんかつ
こう思ってるわけですよ。我々、前トンしてきまして。
うん、あ、してきた。
本日の収録はね。
収録したのが、まあ、今年に入ってからなんで、うん、僕は初トンカツでしたね。
初トンカツ。
トンカツ染め？
どうだね。トン染め。トン染めだね。単独もトン染めだった。あ、トン染め。
トン染め。
俺はまだトン染めしてないのよ。
あ、そうだった。唐揚げ食べてた。
そうです。しかも、君たちに内緒で、俺一回、今月行ってるから。
あら、じゃあ、染めてるわけ
違う。
あ、染めてないの
一回目も、鶏の唐揚げ。
うん、何それまさか、今年は、竹野で、とんかつ食べない。
鶏の唐揚げ定食だったのよ。うんうんうん、でね、いや、ちょっと話はそれますけれども、うん、私、海外を旅することをライフワークとしているにもかかわらず、うん、なんと2026年はですね、うん、今予定している最初の海外がゴールデンウィークの台湾なのよ。
うん、
もうね、うん、不甲斐ないにも程があるわけ。
随分先だなと。
だって、1、2、3、4、4ヶ月さ、海外どこにも行かないんだよ。うん、そんな年はなかったよ、今まで。2ヶ月に1回以上はどっか行ってたんだから。で、特に1月とか2月って、うん、インド周辺諸国、はい、タイ、東南アジア、うんうん、あの辺がハイシーズンだから、うん、みんなあの時期に行くわけ。うん、で、私も大体1、2月はどっか行ってんですよ、うんうん。で、ところが今年はなんとなく、なんかその、旅のムードが盛り上がらないというか、うん、テーマが定まんないのもあるし、うん、なんかまあ無理やり行ったらそれはそれ楽しいんだけど、うん、そういう旅はしたくないみたいなのがあって、で、結局やめたわけ、うん。で、やめると予定してるのが台湾で料理教室があるんですよ。うん、ゴールデンウィークにね、うん。これなんかリーダーも誘ってんだけど、リーダーはなんか、かたくなになんか、あんな、聞かなかった。なんかさ、
耳を塞いじゃう。
台湾、ゴールデンウィークぐらいになる、ゴールデンぐらいでさ、耳がさ、
自然とね、まあ、内向き内側にね、ペタッ。
自動ドアみたいに閉じてくんだよ。パタッとなってから俺台湾なんだけどどうって言うとさ、キョトンとした顔してる。
聞こえてませんみたいな。
そうそう。で、その台湾が最初だから、うん、でね、そうなってくると、私海外旅行に行くときには必ず自分のルーティンがあって、うん、空港でとんかつ食べるっていうのがもう決まりなんですよ。うんうんうん、で、これはもう多分ね、10年は続いてるルーティンね。うんうん、で、それは出発の、味なんですよ、私にとっては。
出発の味。
出国の味っていうね。
出国の味。
出国の味。
いいね。
帰国の味は別だから。
ああ、そう。
要するに、帰国してからとんかつは行かないから。
ああ、
帰国してからは、近所の蕎麦屋で決まってるとこがあるの。いつも行く蕎麦屋があって。
帰国後の蕎麦はうまそうだね。
そうなんです、そうなんです。いや、いや、出国のとんかつもめちゃくちゃうまいよ。いや、
それもわかるけども。
出国のとんかつって言ったってさ、成田空港ね、羽田空港のとんかつ屋なんかね、大したとんかつ屋ないわけで。なんか値段だけ高いみたいな。でも、
それでも。
だから竹野じゃないのよ、うん、竹野じゃない、うん、けれども美味しいぐらい美味しいんだけれども、うんうん、その出国のとんかつがゴールデンウィークまでないっていうことじゃん、うん、言ったら
そうだね、確かにね。
でふとそれを考えた時に、うん、よし、うん、今年は、うん、ゴールデンウィークの台湾出国のとんかつをとん染めとしようと、うん、
なるほど
お
そう
こういうことをちょっとふと 思い浮かんだわけですよ、うん、頭にね、うん、思い浮かべたの、うん、
じゃあそこまではとんかつ立ちだ。
そう、
うん、
ところがなんかそのひょんなことから竹野に行く流れになった時にとんかつは食べられないってことで
なるほど、その決まりがあるからね、自分の中の。
でもその決まりを別にね、一緒に行った人たちに言えるはずもなく、
うん、あそうか、あ
そんなこといちいちさ、
確かにね、
うん、いやいや、
うんうん、
そんなこと言われてもって感じじゃん。そんなね、とんかつ食いに行ってるしさ、
とんかつ嫌だからね、
冷めるじゃん、
なんか、ね、
か
つ嫌
だからさ、僕はとんかつ食わないんだよって、うん、じゃあさ、ここやめればよかったじゃないですかってなるから、
そうそうそうそう、
だからまあちょっとこれは鶏の唐揚げね、唐揚げを頼んで、で今日2回目ね、収録だから毎年しようね、でも最初から唐揚げに行くつもりだったから。
なるほど、そういうことね。
だってさ、なんか驚きの声が上がったもんね、俺は。
そうそうそう。だってさ、まあ、ほら、俺は、とん染めだから。
とん染めね。
で、竹野でしょ、
うん、
竹野、初、とんかつ、
うんうん、
もう、とんかつしかないじゃん、そう考えても。そうだね。だから俺はさ、あれ、あ、もう食べちゃったのかなと思ったわけ。
あ、なるほどね。
しかし、とん
染め、やってんなとかと。
とん染めやってんなと思って、だから、だからの余裕かと思ったんだけど、そうです、逆が。
逆に余裕がない方
よ。そうだね。本当は食べたいけど。
食べたいけど。唐揚げ。しかもさ、うん、あなたたちはね、うん、M 教の、収録の前トンも後トンも水野がおごることになってるわけよ。
う
ん、それも何年も前からさ。
そうそうそう
あれさ、いつ決まったそんなルール。いや、一応さ、なんだろうね。こういうのもあれだけどさ。うん、何俺の店だからみたいな俺の店だから、まあ、俺の店だから、
ね、
ここは俺が払うよ、みたいな。だからもうさ、俺は鶏の唐揚げで、ちょっとさ、歓声が上がった後、特上ロース、特上ヒレ。
一番高い。
いやいや、昼にさ、昼はランチをね。
ランチメニューを無視して。
そう、無視して。
夜メニュー。
もうこっちは財政難なんですよ、もう本当に。そんで、で、まあ、で、食べ始めて。
食べ終わってですよ
って、
うん、我々
そうなんだ、
びっくりすることが
びっくりすることが起きた、
うん、
食べ終わってお会計を済まして、
うん、
外に出たら、
うん、
ヘビーリスナーがいました。
並んでた
並んでた
日曜日じゃない、
うん、
あれ日曜日だよね、今日ね、
日曜日
でさ、なんであんな混んでる？俺ちょっと恐怖を覚えたんだけど。
俺も、俺、とん、竹野にも、まあ、何十回やってきてますけれども、
うんうんうん、
初。
ね。
ああいう状況。
まず、おかみさんが、まあ、俺らが入った後、何組か来て満席になったんで。
うん、そうだ
よ。だって我々もう開店直後。
そう、開店直後だ、うん。我々一発目の客ですけど。一発目
で、うん、もうすぐに間もなくゾゾゾって入ってきて満席になって、そうそう、その後二組ぐらい断ってたよね。
そうそうそう。
あ、すいません、いっぱいです。
今ちょっといっぱいです。
断ってて、で、でもちょっとさ、やっぱりさ、
う
んうん、早めに、
そうね。
出てあげないとなって感じもあるから、食べ終わって、ですぐに我々は出ることにしたんだけど、
うんうん、
その時にもうすでに竹野の内側からガラス扉の外道のところを見たらさ、
うんうん、
男性の足が、
うん、
2人分ぐらいの足が見えた。
そうそうそう、人影がもう見えてる。
待ってんだね、そうそうそう、まだここでもっていうさ、
うん、
感じで、でそのまんま出てって、ガラガラ、あれはさ、でもさ、うんうん、今思うと不思議だなと思うのは、うん、竹野のレイアウトは、
うん、
ガラガラって入ったすぐ右側に座敷があって、
うん、
テーブル2つね、
うんうん、
で奥に左奥がカウンターキッチン、
うん、L 字のね、
そうで、うん、一番奥が完全に揚げ所のメインキッチン、
うんうん、
で右奥がテーブルじゃん、
うん、
でさ、お会計はさ、レジが一番奥にあるから、
うん、
一番奥でお会計を済ますでしょ、
うん、
そう、あなたたちは、
うん、
俺たちいつも座敷だからさ、
座敷ね、うん、
手前、座敷手前の座敷だから、入り口に一番近いところで、
うん、
3人でごちそうさまでした、入り口に一番近いところで靴履く、
うん、
俺、レジに一番奥まで行って、
うんうん、
で、会計済まして出るとき、なんで俺が一番最初に出たの？
今回の場合は、
うん、
丹野くんが、ちょっともたもたしてた。
うん、ああ、あれだ。ハイカットの、なんと、 なんとかグブースみたいなもう紐結んで結んで上の方までやって
あそういう感じね、
うん、何ですんだってもともとすんの
どうしたのタヌキは
上着着てなかった
から寒いからあ外は寒いから
なるほどなるほど
そうそうそう
あの入り口の金魚に餌やってたわけじゃない、
ね、やってたわけじゃないそう、
うんうん、で俺だから俺が
そうなんだよね
最終的に、
ね、そう
でガラッて開けて出たら出たところにその足が見えてた2人が別のお客さんなのよ
そうそう
でこのお客さんの次に待ってたご夫婦で、ねうん、ご夫婦と言ってよかったかどうかう、ね、個人情報的なものでご夫婦がバーってなって、うん、でえ
まあ、ね、
なぜここに
そうだよ、ね、
俺なぜここにと思った理由は東京の人じゃないのよ、
うん、
このご夫婦は
そうなんです
であれってなって、うん、一瞬ポカンってしたら、うん、なんかスリランカ帰りなんですよ
そうそう
で俺スリランカ行ってたのは聞いてたからスリランカ行ってくるんですって去年年末にメッセンジャーもらってたから、うんうん、あスリランカ行って帰ってきたんだってすなわちスリランカ帰国後とも決めに来たってことでしょ、
うん、そういうことですよスーツケース抱えて
しかも成田空港とか羽田空港の空港のとんかつで済ませず、うん、
済ませずですよ
あの二人は、
うん
まあまああるよ、だって。
いや、そうだよね。
いやいや、
そうだよね。
どっち空港だったとしても、うん、竹野までまあまあ。
そう、結構めんどくさいよ、あそこ。
ほんでさ、なんか、うんまあ、でっかいスーツケースみたいなやつ持ってさ、
そうそうそう
で、あん中多分あれでしょ、なんか、セイロンシナモンとか、ランペとかいっぱい入ってるでしょ、多分。わかんないけど。でさ、で、それで、しばらくその、あそこの道でさ、うん、おしゃべりしたんだけどさ、ねうん、その時にさ、奥さんの方がさ、うん、さ、ちっちゃい子をさ、ポロってこうやって言ったのよ。うん、あ、やっぱりって、いう感じだったわけ、その夫婦がね。うん、でね、うん、なんか声で分かったんですって言われ。
漏れてんの声。
で、声で分かったんです、うん。水野さんって声で分かったんですって言われて、うんうん、声で分かったって俺たち、店の中でとんかつ作ってるから。
中だからね、うん。扉を閉めた中で食べてるよ。
でも、うん、入って一番右手前の座敷席に我々座る、うんうんうん、その壁を、
うん、
その竹野の壁を、またいだ、越えた道端で、立って待ってるでしょ、
うんうん、
夫婦は、
うんうん。
そうすると、言ったら、俺たちから、うんご夫婦までの距離は1メートルないぐらいの可能性がある、
まあね、壁を隔ててるとは1メートルないぐらいな感じかね、
うんうん、そうするとで俺はさ、うん、あれもうレイアウトも決まってんだよね、
う
ん、いつもね右手前の雑誌記席の、うん通路に近い側に水野が1人、
うん、
で、壁側奥の方に水野から見て右側リーダー左側丹野くんさんっていう風に座るとこれももう何年も変わらず
このレイアウトに
したずっと俺だ、ね、すなわち私が喋る声は一番ドアに近いところで、
確かにそうだ、うん、
でこの調子で喋ってるとまた俺何の話してたっけ今日なんかやばい話してなかったよね、
う
ん、
やばい話はしてないと思う
してないよね、
うん、してない、うん、
将棋の話をチラッとしてたぐらいか、
うんうん、
わかんないけど、
うん、
でも壁に耳ありとはこのことだよ。
そうだね。本当だね。聞こえるんだね。
これで聞こえるんだ。で、あともう一個手がかり、
うんうん、
俺が残してたのは、うん、俺の光太郎を置いてたんだよ。店の外に。
あ、はいはいはい。
電動アシストの自転車。
うんうんうん、
で、その光太郎を見て、多分貼ってるステッカーとかを見て、これは水野じゃねえかと。
でかか。
予測のもとに、もしかしているんじゃないみたいなことで、あれでも今、一番なんか感高い声でわーわー喋ってるあの声、あれ
間違いない
って、ね。あれ水野だってこうなるわけですよ。
状況証拠揃ってるもんね、いろいろね。
だから去年もさ、後半にさ、これも県外からの、都外からのね、リスナーがカウンターに座っていて、
そう。
俺たちリーダーの結婚相手の話をさ、一生懸命さ、わーわー言ってたの全部聞かれてた可能性があるけれども、やっぱ竹野はもう注意しないと。
ちょっと注意しないとね。
M 強リスナーがいる。
だけどは無言で食べる感じ。
って M 教リスナーがいるし、M 教リスナーで混み始めた可能性がある。
そうだよ。
今日なんかあれ行列並んでたり中がね、とんかつ食ってると半分ぐらい M 教聞いてる可能性があるよ。
てかさ、我々の隣のテーブルもさ、チラチラこっち見てたからね。
いや、チラッチラ
ッ。俺らで声を聞いてチラッチラッと見てたから。
俺もなんか間違えて、カレー文長のって言っちゃう。そうリーダーがもう、
条件反射。
条件反射だからさ。
みんなクルッて見ちゃうよ、こっち。
拍手
起きちゃうから。わー
っと。そしたらもうあれは、多分、竹野の兄ちゃんが、一週間のご無沙汰ですって言うかもしれないよ。もうだから、竹野も気をつけましょう。
そうだ、気をつけましょう。はい、じゃあ、一旦 CM です。
違いのわかる人。水野仁介は知っている。他の誰にも似ていない無駄話、それが上質。喋りたての豊かな話が引き立ちます。上質を知る人の M 教アワー、金曜日更新。
カレーの
おもこれ。はい、思い出コレクターの時間です。
おもとこれの間をちょっと開けたよね今。
2026年。
ああ、バージョン。
ちょっとバージョンは、ちょっとバージョン変えていこうかなって。
なるほど。では行きます。
はい。
ラジオネーム、おいかれさん、かっこ、バツイチ男性。
はい。
リーダー水野さん、丹野くん、お疲れ様です。
はい、お疲れ様です。
おいかれです。
はい、
読まれるのがいつになるのかわかりませんが、言っておきます。
はい。
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。バッチリですよ。
バッチリではないよ。2月だから。
そうか、そうか。
本年も何卒よろしくお願いいたします。投稿50回目。
お、50回記念。
おー。は、ご報告ですと。
はい。
私の以前の投稿。お二人は覚えていらっしゃるでしょうか。バツイチおっさん一人暮らしの むさ苦しい部屋に、
うん、
裏若き美女2名がやってきて、
うん、
カレー教室が開催され、
うんうんうん、
おっさんは内心ウハウハだったというおもぐれを覚えてますよ、
うんうん、
その後私の唯一のカレーの弟子と言っていいその時の女性 M ちゃんは、うん、少し離れたところに引っ越してしまい、その時付き合っていた彼氏と同棲をしていたようです、うん、そのためあのウハウハカレー教室以来 M ちゃんに会ったのは一度っきりというくらい、もう随分と会っていなかったんです、うん、ところがつい先日 M ちゃんと出会った場所でもある行きつけのバーに行くと M ちゃんがいたんです、うん、実に4年ぶりの再会。 お互い声を上げて喜びました、
うん、
聞くと M ちゃんがご結婚されたらしく、うん、その報告に来ていたのでした、うん、見ると M ちゃんの隣には男性が、
うん、
うわカレー教室の時M ちゃんは美味しいカレーを作って彼氏を見返したいと言っていたんですが、うん、なんとその時の彼氏とご結婚されていたというのですと、
うんうんうん、
ということは私のカレーの指導のおかげで結婚できたようなもんじゃないかと冗談で言ったところ、
うん、
私は周りからそんなわけないやろうと突っ込まれるのを待っていたのに、うん、M ちゃんの答えは意外でした、
うんうん、
そうなんですよ師匠、実はあれから本当にカレーを作ったり食べたりにハマって、実は今カレー屋で働いているんですとのこと。
すごい。
しかもさらに嬉しかったのは、うん、カレー教室の時は盛り上げ役に徹し、うん、特にカレー作りを勉強しようという姿勢の見られなかったもう一人の美女、
うんうん、
R ちゃんも、
うん、
あれ以来結構カレー作りにハマっているんだそうです。
うーん、
そんな久しぶりの再会もあり、行きつけのバーはその夜とても楽しい空間になったのでした、うんうんうんうん、以上、私が人生を変えた二人の美女の思い出でした。私の結婚のご報告はいつできるのでしょうというい
や、でも
なんと記念すべき50回目の投稿、
うん、そしてまた、
うん、
いいですね、いいきっかけを作ってるんだ、
ね、
おいかれさん、
これだからさ、自宅に美女を呼ぶっていうね、
うん
う
ん、
ところではさ、
うん、
リーダーとおいかれさんは同じなんだけどさ、うん、ちゃんとさ、おいかれさんの場合は、うん、その後の人生を変えてるわけですよリーダーなんか今まで何十人の美女を自宅に呼んだか知らないけど、誰一人影響を与えてない。
僕がね、僕は影響を与えてないですけど、でもきっかけ、あれがきっかけで、なんかいいこと起きてる人いるような気がする。
本当ですか、それ。
俺が知らないだけで、あの、リーダーの会があったから、みたいな。
彼にハマって結婚できた。
いや、彼にハマってないかもしれないけど、何かしら、あれきっかけで。
本当ですかね、それ。
ないかな、どうかな、わかんないけど。
いやでも。
すごいね。なかなかだね。
だって、ご本人ね、うはうはカレー教室なんて言ってますけれども、でもたった一回のカレー教室、
うん、でしょ、うん、
しかもこれはカレー教室っていうよりは、うん、あ、じゃあカレーの作り方教えてあげるよ、うちおいでで来て作った、そのたった一回でこんだけの影響を二人の美女に与えるっていうのはさ、うんうん、なんか、やり方を教えてほしい。
そのやり方ね。
そのやり方。俺なんかどんだけやってんのカレーの教室。何の影響も与えてないよ、俺。
うんうんうん。
結婚しましたとか聞いたことないよ。
そうね。
うん。うん、何をするとそんな、たった一回で。
そう、そして、あの、あれきっかけでって言ってもらえるんですよ。
そうなんですよ。そうなんですよ、師匠。
師匠って言われて。
師匠って俺呼ばれたことないもん。でもさ、なんかほら、最後の結びですよ、大井さん、うん。私の結婚のご報告はいつできるのでしょう、でしょ、
うんうん、
これはね、
うん、
やっぱりね、大井さんはね、
うん、
この、特にカレー作りを勉強しようという姿勢の見られなかったもう一人の美女、R、うん、ちゃん、ここに行くべきじゃないですか、やっぱり。
そうか。
そら、
そうか。一回来てるしね、こっちにね。
だって、M ちゃんは、もう
結婚され
て、
ね、
あの一回のカレー教室で人生が変わって結婚をした。で、R ちゃんも、一応その以来、あのカレー教室以来、結構カレー作りにハマっているんだそうですだけれども、人生変えるところまではまあ行ってない。だから、その、もし一旦このね、おもこれというこの中での、物語のゴールを結婚というものにするんであれば、R ちゃんのゴールテープはおいかれさんが切ってあげないといけないってことなんじゃないですかね、やっぱりね。だから、次、この行きつけのバーに R ちゃんをちょっと声かけて、で、R ちゃんと2人でバーカウンターで飲んで、乾杯、結婚しようって
。淡白な感じね。
うん、そうそう、それがいいと思うよ。うん、それがいいと思う。もうだってもう、手前、ギリギリ手前まで来てるから、ね、カレー教室もやってるし、自宅で。その後、カレー作りにハマってるようだし。
確かにね。
うん、
でもね、俺ね、ごめんね、一瞬ね、この話読んでて、で、最後の部分ね、いつになるんでしょう、みたいなあったじゃん。僕、これね、そこ出た時に、あれ、おいかれさん、これちょっと結婚するかもって、ちょっと思ったわけ。近い将来。てか、なんなら年内。
マジで？
あのね、
うん。
おいかれさん頭いいから、もうこれなんかいろんなこう、伏線張ってるような気がするわけ。
なるほど。
うん。で、年末のおもかれに、結婚の報告が来るわけよ。メールで。で、その時に、その相手は、R ちゃんなんですっていう。
あ、もう付き合ってんの？
もうだから付き合ってんのよ。今出してないけど、実はこれ伏線張ってるような気がするんだけど。
そうか。で、私の第50回の投稿を覚えてらっしゃいますでしょうか。
そう。もうさ、いろいろこう覚えやすい種まきしてんの、今。
頭
いい人こういうことしがち。
しがちだな。
うん、
頭が良くないとね、50回もおもこれ投稿できない。
そうなんですよ。ほんとそうなんですよ。
あることないことないことね。
そう。
うん、
でなんかね、おいかれさんのおもこれって、なんか常に、こう、つながってる感じ、印象があるわけ。
で、そういうのなんて言うんだっけ？
なんて思うよ。
あのさ、伏線回収を一番最後でするみたいな。
そうするやつ。
伏線だらけか。
伏線だらけなんですよ。だから今日のこれも俺伏線があるような気がして、で聞いてた今。
じゃあ、まあもうさ、選択肢は二つしかない。
うん。
その、お怒りさんが結婚するのは R ちゃんか R ちゃん以外かど
っち
かしかないわけだから。
ないですよ、これは。
R ちゃんだった時には、まあ、それはね、我々の読み通りだから、これ物語にちゃんとこうね、こう、終始が、符が打たれて、これで、ちゃんちゃん、よかったねってなるんだけれども、R ちゃんじゃなかった場合は、リーダー。リーダーが。
責任とって。
うん、リーダーがいかないと、ね、やっぱりね。
うん。
なるほど。
いや、そう思った。だって、いや、ほんと、そもそも、アルちゃんは、アルちゃんって名前出す必要ないもん。
そうだよね。
この話
は。のろけかこれ。
そうなん。ちょっと出ちゃったよ。
あ、出ちゃったかのろけが。
のろけがちょっとね、そう。出ちゃってる可能性もあるんだ。
しかもなんかね、うん、俺もね、うん、俺もちょっとあれって思ったのはね、うん、M ちゃんは、うん、なんとなく M 教アワーのおもこれだから、
うん、そうそうそう
M にしとくか。M ちゃ
んってそうなんだよ。
うん。うんどうせあいつ結婚したし、もう関係ねえから、M ぐらいでいいわって感じがあるけど、え、M 行ったら次 N さんとかさ、ね、S さんとかならわかるけどさ、
R ちゃん
ってちょっと特別扱いだもん。
なん
だ。
なんかすごくそこね、意図を感じたというか、なんか何かが漏れちゃった？
リエとかリエ子とかリョウとかリョウ子とか、ルミ子とか、
ルミ子とか、
そういう
ルリ子とか、
ララはないかな、
ラ
ダメだ、そんなことやってる時間ないぞ、
そうだそう、
もう終わんないと、
はい、いや、もう終わりか、
ということでね、はい、皆さん、はい、壮大なる伏線でも結構です、うんうん、おもこれお待ちしております、はい、東京カリーアットマークヤフー .co.jp です。
はい、というわけで今週はこの辺で終わりにします。カレー番長の
M 強アワー、
この番組はリーダーと
水野がお送りしました。
それじゃあ今週はこの辺でお疲れ、
お疲れ。